スペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間です。本日は会員の森川和則が長谷川照訪問記念の日について紹介いたします。記念の日の日は石踏みのことです。皆さんは長谷川照という人物をご存知でしょうか。長谷川照は1912年明治45年に山梨県で生まれ、1947年昭和22年に中国のジャムスというところで亡くなりました。わずか34年の人生でした。その短い人生で長谷川照はエスペラント語を学び、エスペラント語を通して知り合った中国人留学生と結婚。1937年昭和12年25歳の時に中国に渡り、中国で抗日運動に参加しました。対日宣伝ラジオ放送に協力するほか、エスペラント語で多数の著作を残しました。長谷川照は1925年に公布された治安維持法の犠牲者の一人です。1929年昭和4年17歳で奈良女子高等師範学校に入学しました。この師範学校は現在の奈良女子大学です。1932年昭和7年4月30日、師範学校4年生、20歳の時に奈良市にある般若寺を学友とともに訪れ、抑圧的閉鎖的な社会との戦いを誓い合いました。その後、長谷川照は当時の左翼的な組織に接触しました。その年の9月、左翼的な組織と接触があったという理由だけで治安維持法により検挙され、1週間拘置されました。その結果として、長谷川照は奈良女子高等師範学校を退学させられました。奈良長谷川照検証の会は2017年に発足し、1932年4月30日に般若寺を訪問したことを記念して、般若寺に長谷川照訪問記念の日を建立することを計画しました。有志から寄付金を集めて6年がかりで企画され、この度長谷川照訪問記念の日が建立されました。記念碑は彫刻家の坂口清美さんが制作されたもので、タイトルは山吹燃ゆるです。記念碑には山吹の花が黄金色に輝いており、長谷川照の心の厚さや深さの象徴です。記念碑の上部には和がありますが、照の平和への祈求が世界中に広がるよう願いを込めたとのことです。記念碑には次のように貼られています。長谷川照訪問記念の日、1932年4月30日、学友と般若寺境内を訪問し、抑圧的閉鎖的な社会のありようと戦おうと誓い合った奈良長谷川照顕彰の会。記念碑の前には日本語、中国語、エスペラント語の3つの言語で長谷川照についての説明版が設置されています。中国語の訳は長谷川照の娘の長谷川明子さん、エスペラント訳は横浜の土井千恵子さんです。土井さんは奈良女子大学の卒業生です。先日4月30日日曜日午後1時から2時まで長谷川照訪問記念の日の除幕式が奈良長谷川照顕彰の会の主催で般若寺にて行われました。全国各地から約130人が参加されました。エスペラント関係者は16人が参加し、京都エスペラント会からも私を含め3人が参加しました。長谷川照の娘の長谷川明子さんはカナダ在住ですが、カナダから来日され挨拶をされました。除幕の後には奈良有野会合唱団により希望の葉とベルダマーヨ、長谷川照の歌が高らかに歌われました。この歌はシンガーソングライターのケイシュガーさんが作詞作曲されたものです。除幕式の最後に参加者が山吹の花を献花して記念碑の完成を祝いました。除幕式の後午後3時30分からホテルリガーレ春日にて長谷川照顕彰事業全国交流集会が行われ、約70人が参加しました。長谷川照について意見をそれぞれ発表しました。午後30分からは懇親会にも50人が参加しました。 私個人の話になりますが、私はエスペラント語を学生時代に学び数十年になります。長谷川邸のことは知っていましたが、反戦や抗議というのは引っかかり、最近は長谷川邸のセリフの著作を読むことはありませんでした。昨年からエスペラント語の学習会長谷川邸の著作を読み、遅ればせながら長谷川邸が優秀なエスペラント作家であることを知った次第です。長谷川邸訪問記念の日がある般若寺は奈良市の中心部から少し離れていますが、コスモス寺として有名です。般若寺を訪れられましたら、長谷川邸訪問記念の日をぜひ見ていただければありがたいことです。